三国町安東からダッチミンダッチミン、こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送、東尋坊とお島のちょうど中間、海のそばの家ハウス3名からお送りしています。棚の皆さん聞こえていますか？さてこの番組ダッチミンダッチミンは5人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしていますが、今日のパーソナリティは寺原舞子です。よろしくお願いします。今月ももう今日15日ですか。ね、クリスマスも近づいてきてますよね。街中ではこうクリスマスツリーだったりとかクリスマスソングとかが流れてて、もうね、年の瀬だなって感じしますけども、そんなわけで、今日はちょっとドイツのクリスマスに関してお話しさせていただこうと思います。ドイツのクリスマスはですね、日本のとはだいぶ雰囲気が違ってまして、一言で言うと、ものすごく宗教的な感じがして、おごそかなものなんですね。で、みんなこの時期になると、普段、ちょっと教会から遠のいていたような人たちでも、信仰心を取り戻して、こう、家族への思いとか、友達への感謝の気持ちとか、そういうのをちょっと取り戻すような、時期になっています。ね、日本はちょっと日本のクリスマスはどちらかというとアメリカ寄りかなと思うんですけども、さっきも言いましたけどクリスマスソングがこう流れたりとか、ツリーとかネオンとか、そういったイメージじゃないかなと思いますけども、ドイツはですね、そのクリスマス期間っていうのが非常に長くてですね、日本はもう24がもうメインで、それ以外は特にないんですけども、ドイツは約1ヶ月前からクリスマスモードに入ります。で、私もつい最近知ったんですけども、ドイツ の表現の仕方でドイツ語で Es Weihnachtet っていう言葉があるそうなんですけども、この Weihnachten っていうのがクリスマスっていう意味なんですけども、これは動詞として使って Es Weihnachtet、訳すると、クリスマスになっていく、なっていく過程みたいな意味があると思うんですけども、本当ドイツらしい言葉だなと思って、こういきなりクリスマスになるんではなくてなっていくっていうような、本当にぴったりのフレーズだなと思ったんですけども、このですね、待ちわびる期間っていうのがアドベント期間って言いまして、もともとそのキリストの降誕を待ちわびる期間だったんですけども、先ほど言いましたようにクリスマスから逆算して4週間前の日曜日から始まるんですね。でもこれは一言で言ってクリスマスを楽しみに、こうみんなが楽しみに待つ期間で、長いですよね。約1ヶ月間ドイツ人はクリスマスをこう待ちながら楽しむわけですけども、じゃあこのアドベント期間に実際何をするのかって言ったら、一番そのポピュラーなのは子供のものなんですけども、アドベントカレンダーといって、12月1日から24日までのこう小さな窓のついたカレンダーがあるんですね。その窓の中にはいろんな形のチョコレートが入ってて、クリスマスにちなんだサンタさんだったりとか、ツリーだったりとかするんですけども、とにかく毎日一個ずつその窓を開けながら子どもたちはこうクリスマスをカウントダウンして楽しみにするっていう、そういう風習があります。で、今回ちょっと調べてみたら、このアドベンツカレンダーは100年の歴史があるそうで、最初のはちょっと形は違ったんですけども、100年続いている風習なんですね。で、私もドイツにいる時にドイツ人の知り合いのおじいちゃんおばあちゃんから毎年子供だったのでアドベンツカレンダーをもらったんですけども、中身がチョコレートで、それはそれで嬉しかったんですけども、それ以上に今日も一個開けれるっていう、その なんかその開けるっていう行為がすごい楽しみでワクワクした覚えがあります。いいですよね。で、大人はですね、アドベントクランツといって、4本のろうそくを立てたもみの木の枝のリースをテーブルの上に飾ったりするんですね。で、これは市販のものを買うこともできるし、手作りもできます。なんかこうアドベントリースを作る会みたいなのとかも期間中にあったりとかして、自家製のものをテーブルに飾る人も多いですね。で、これこのリースどうするかって言いますと、まず第一アドベント、これが、クリスマスから4週間前の日曜日になるんですけども、第一アドベントから1本ずつその4つのうちのろうそくを灯していくんですね。で、それから日曜日が来るごとにこう1本ずつ灯す火を灯していって、全部のろうそくが灯されたらもうクリスマスはもうすぐだっていう、まあねえ、洒落た演出ですよね。で、まあ、ただ灯しててもね、あれなので、だいたいこのろうそくを囲んで毎週このアドベンツ期間には日曜日なり土曜日なり週末に人をね、自宅に招いて一緒にお茶を飲んだりとか、で、教会なんかでもアドベントクランツ置いてますし、あとカフェとか、まあ、人が集まったりするようなところにはリースが置いてあったりするので、なんですかね、この街中がこうみんなで一緒にクリスマスをこうワクワクして待つ感じがすごくあるんですよね。で、あとですね、アドベンツ期間に入るとドイツの女性は多くの女性が家でクッキーを焼いたりします。もともとですね、ドイツにはこう誰かのお家とかカフェでお茶タイムをする習慣があって、まあコーヒーを飲んでケーキを食べてゆっくり話をしたり討論したりするっていう、そういう時間すごい大切にしてまして、で、自宅の場合ですね、そのお茶の時間のおもてなしは大概が手作りのケーキなんですね。何回か前のお話、ドイツの話でもお話しさせていただいたんですけど、ドイツ庭にこう果実がなるお家っていうのが多くって、で、その自分の庭で採れたリンゴとかプラムとか使ってもう簡単な焼き菓子みたいなのをよく焼きます。で、そのお呼ばれした方も結構自分のところで作ったケーキを持参するっていうのが習わしみたいになってまして、日本だとね、手土産は大概購入していくんですけど、あっちは圧倒的に手作りが多いです。なんですけども、クリスマス前後はね、どこの主婦 もう家族とみんなでゆっくり休みたいと、子供のおやつをこう作るよりは一緒に遊んでやったりとかしたいっていうのがあったみたいで、日持ちのするものを大量に作っておくっていうその習慣ができたみたいなんですね。でも作ったものは大きなカンカンなんかに入れて、お客さんが来た時に出すんですけども、ね、本当にアドベンツ期間には週末ごとにこう家にお友達とか家族が集まったりすることもありますので、とっても便利なわけですよね。こうやって作りだめておくと。で、種類もたくさんあって、なんかデコレーションとかもされているので、机の上に出した時にこう見た目にも賑やかでもいかにもこうクリスマスっぽいおもてなしっていう感じがしましたね。はい。あと、もうちょっと手の込んだものだと、シュトーレンとかレープクーヘンっていうクリスマスのお菓子がありますね。で、シュトーレンは最近日本でもちょっと名が知れてきたみたいなんですけども、これケーキっていうよりは、パンとケーキの合いの子みたいな感じで、一応その、イーストも入ってますし、発酵させるんですよね。でもバターとかラム酒漬けのレーズンとかナッツ、まあね、たっぷり入っているので、結構どっしりとした、まあ、お菓子というよりは、やっぱパンというよりはお菓子に近い、食べ物かなと思うんですけども、これも、1400年頃にドイツのドレスデンで生まれて、毎年クリスマスにこうみんなに食べ続けられているお菓子ですね。レープクーヘンはですね、これもですね、ドイツの代表的クリスマスのお菓子なんですけども、見かけは平たい焼き菓子みたいな感じ、ちょっと日本のエンゼルパイっぽい感じなんですけども、 まあこれがその中にすごいあのスパイス類が入っていて、シナモン、まあこれは日本にもありますけど、ナツメグとかコリアンダー、ジンジャーとかで、そのドライフルーツですよね、レモンピール、オレンジピール、それからナッツ類、蜂蜜とか本当にいっぱい入っていて、これはニュルンベルグの名物なんですけども、ちょっと日本人には馴染みのないスパイスが入りすぎてて、大概の日本人は苦手って言いますね。私も初めて食べた時はその外観がちょっとあの下手にエンゼルパイっぽかったもんで、ものすごいショックだった覚えがあって、まあ、長年住むうちにだいぶ慣れましたけども、やっぱちょっとこの激しくスパイスのあの香りがします。でもやっぱりこうこのスパイスたっぷりのこう匂いが街に漂い出すと、あ、クリスマスだなっていう感じはありましたね。それからですね、アドベントが始まって、アドベント期間が始まってすぐの12月6日、この日がですね、ドイツではセントニコラウスの日と言いまして、あの子供たちがプレゼントをもらえる日なんですね。ニコラウスっていうのはサンタクロースの起源にもなった聖人なんだそうですけども、サンタではないんです。で、姿形もちょっと違って、ニコラウスさんはなんか帽子をかぶっていて、長いマントをあの身につけて杖を持って、で、あの子供らの家にプレゼントを持って歩くんですけれども、これはなぜかあの悪魔とセットで家々を回って歩くそうなんですね。で、要するに1年間いい子にしてた子にはニコラウスさんがご褒美としてプレゼントをくれるんですけども、そうじゃなかった子はこの悪魔の持ってる木の皮の鞭で叩かれるっていう、まあ、ちょっと怖い話なんですけども、で、子供たちはあの自分がいい子だっていうことの証として、まあ、自分の靴をきれいに磨いて扉の前に置いておくそうなんですね。そうするとそこにニコラウスが、まあ、いい子だった場合プレゼントを入れてくれるという、まあ、そういう言い伝えがあったそうなんです。で、ドイツではもうそれを今でもずっとあの受け継いでいて、あの子供たちは6日の日の前の日には、まあ、蔵元に靴下とか靴を置いておいて、そうするとその中にあの親なりがプレゼントを入れてくれるっていう、まあ、ちょっとサンタクロースっぽい感じなんですけども、まあドイツでは子供だけじゃなくても会社とかではドイツ人の同僚の方はあの、まあ、同僚みんなにお菓子を配ったりとかして、まあ、結構なメインイベントみたいな感じでしたね。で、ちなみにですね、ドイツではサンタクロースはワイナフツマンって呼ばれてて、これが特に役割はないそうなんですね。あのプレゼント持ってくるわけでもないし、で、まあクリスマスのマスコット的存在なんだそうです。なのでドイツではあのクリスマスイブの日にその煙突からサンタクロースがやってくるみたいなことはあまり言われてないようです。あのプレゼントは家族同士で交換するっていうのが主で、あのそれも1ヶ月ぐらい前からクリスマスツリーの下に飾っておいたりとかするんですけども、あのこれがあのドイツ人結構生のクリスマスの木ですね、本物のモミの木を買うのが主流で、あのその場合はもう11月末から園芸店などで家庭用のクリスマスツリーが販売されていて、あのみんな早めにあの形のいいものを購入しようと思って早めに買うそうなんです。それで外で保管しておくんですね。中入れると枯れちゃいますので、でイブの午前中にあのクリスマスツリーを中に入れて朝からみんなで飾り付けをしてクリスマスを迎えるっていうあのやり方があるそうです。で、このツリーもですね、飾りをつけたまま1月6日まで、翌年の、あの1月6日まで置いておいて楽しむっていうところもあるそうです。ね、まあアドベント期間の話をいろいろとしましたけれども、ここら辺で曲を1曲入れようと思います。で、あの先ほども言いましたように、日本のクリスマスソングってちょっとアメリカ寄りで、アメリカから入ってきたものが多くって、ドイツはもうちょっと厳かな感じの曲が多くって、でクリスマス期間によくあの流れるというか、まあ、あのいろんなとこで演奏される曲の一つがくるみ割り、チャイコフスキーのくるみ割り人形なんですね。で、これの序曲を一曲お聴きいただきたいと思います。Thank you. とチャイコフスキーのくるみ割り人形を聴きいただきました。後半ですけれども、後半はですね、いよいよアドベント期間の最大のイベントともいえるクリスマスイチ、クリスマスマルクトのお話をしようかなと思います。クリスマスマルクトは基本的にもう11月下旬ぐらいから立ち始めて、でイブより前の23日頃に終了っていうのが多いです。で通常ドイツって土日は完全に休業なんですけれども、クリスマスマルクトだけは日曜日も期間を通して朝10時前後から夜8時頃までねやってるんです。だからもう本当にドイツ人にとったら冬の最大の娯楽なんですよね。でこの位置どこに立つのかっていうと、ドイツの街には必ずこう市民が集まれるような中央広場みたいなのがあって、大概その旧市庁舎っていうのが立ってるんですけども、マルクトはここに立つんですね。どんな小さな街でもクリスマスマルクトっていうのは行われていて、まあ、大きな街になると一箇所だけでなく市内の複数の広場とかメインストリートなんかに位置が立ちます。で世界的に有名なのはやっぱり規模が一番大きいニュルンベルグのクリスマスマルクトで、本当これ橋が見えないぐらい大きいマルクトなんですね。でもクリスマスマルクトは大きさというよりはやっぱ小さな街のものでも風情があって、可愛らしいこう素敵な品物が売られてたり、屋台が可愛いマルクトもあって、まあ本当にいろんなところを回ってみるのが楽しいかなと思いますけれども、でこのマルクトには必ず結構な大きさの巨大なクリスマスツリーが飾られたりとかするんですけども、友達が今年フランクフルトのクリスマスツリーの写真をアップしてくれていて、パッて見たらなんかドイツって大体ライトって蛍光灯よりもオレンジとか黄色っぽいこう暗い感じの色なんですけども、今までクリスマスツリーもだからこう黄色っぽい電球が灯されてたのに、今年の写真は真っ白で、どうしたのかなと思ったら、どうも節約しなきゃ、節電しなきゃってことで LED のライトに今年から変わったそうなんですね。だそういうところの対応もドイツは早いなと思いました。でこのクリスマスマルクトの歴史も長くてですね、古いものではもう中世の時代から続いているそうなんですね。でマルクトですので、屋台がバーって並ぶんですけれども、売られているものはこう小物から食べ物まで本当に様々で、メインはやっぱりクリスマスツリーのオーナメントとか、ドイツは木のおもちゃが有名なんですけども、クリスマス用のものは本当に藁でできたオーナメントとか木製のものとかいろいろあって、種類も豊富で見てて楽しいですよね。中でも有名なのが一つあって、これがドイツ東部のエルツ山地地方っていうところに古くから伝わるクリスマスの木工芸品なんですけども、クリスマスピラミッドっていう置物なんですね。でこれ小さいシンプルなものから大きくて豪華なものまでいろいろあるんですけども、で大きなものになると何段にもなっていて、でそこに小さなお人形さんとか天使さんとか聖歌隊とかが飾られていて、そうですね、キリストの生誕のお話がこうお人形さんで再現されてたりとか、そんな感じなんですけれども、でその上にはプロペラがついているんですね。でろうそくを灯すとその炎によって気流が上昇してプロペラがこうくるくる回るっていう仕組みになってて、それとともにお人形さんもくるくると回るんですけども、単純な仕組みなんですけども、この置物が私にとってすごい印象深いものでして、実は多分ドイツに行って初めてうちの母にプレゼントしたのがこのドイツのクリスマスピラミッドだったと思うんですね。でこれ手作りのものが多いので、で私が買ったのは何段かぐらいあったのかな、結構高かったのを覚えてるんですけども、それでもどうしても気に入ってこれをあげたいと思って買ったのを覚えてます。で本当単純な仕組みなんですけども、実際ろうそくの光をこうつけてみて、木のプロペラがこうくるくるって回った時のうわーっていう、その何ですかね、感動とか、なんかちょっとあったかい気持ちになったのを今でも覚えてますけども、やっぱりだからその手作りのものとか伝統の工芸品とかっていいなと思いますね。 いや、その他にもですね、ドイツは本当に工芸品がたくさんあって、くるみ割り人形ですとか、煙出し人形とか、本当クリスマスマルクトではこういうありとあらゆるドイツの木工工芸品とか売られてますので、見ててとても楽しいです。でも基本的にそのラインナップは毎年同じような感じでして、ドイツ時代の友達でまだドイツにいる子は、もう今年もまた同じもんばっか売られてたんだけどってぼやいてましたけども、まあ本当ドイツって本当にそうなんですよね。なんかみんなあるものですごく満足してるので、なんか新しいものってあまり考えないみたいで、でもこう日本に帰ってきてしまうと本当にその変わらないものっていうのは懐かしく思い出されて、まあ新しいものを取り入れるのは簡単ですけども、古いけどいいもの、伝統のもの、まあ自分たちのルーツのようなものは守っていくっていうのは、まあ地味な作業ですけども大事なことなんだなって思いますね。あとクリスマスマルクトといえばグリューワインというホットワインがあるんですけども、これもやっぱりスパイスが効いた感じのホットワインで、お砂糖とシナモンとレモン、クローブなどいろいろ入っています。結構お砂糖入って甘いので、お酒ダメな人でも飲めたりとかしますけども、しっかりアルコール入ってますので、すごい体が温まるんですね。でドイツの冬は本当に半端なく寒くって、肌、外に出ると肌が痛いぐらいなので、でもそれでもマルクトはこうね、楽しいのでついついこう見て歩いちゃうと体が芯から冷えてくるんですけども、まあそういう時にこのグリューワインを飲むと本当に心も体もこうホッとするっていうか、ものすごく印象的ですね。でこのグリューワインを入れるマグカップなんですけども、これがまたすごい私は楽しみにしてたんですけど、その街ごとにこうデザインが違うそのマグカップが売られてて、街の名前が入ってたりするんですね。で、例えば今年だったら2012年フランクフルトとかって入ってるので、なんかすごいいい思い出にもなるし、毎年集めたりもできるし、いろんなところのマルクトに行って、いろんなところのマグカップを集めたりとかもできるので、本当に楽しみにしてました。で、いらない場合は返却してその分のお金を返してもらうっていうシステムなので、非常に合理的かなと思います。あとまあ食べ物なんかも売られてるんですけど、やっぱりこう代表的なドイツ料理が手軽に食べれるドイツ料理が売っているので、まあ、お値段も安いですし非常におすすめなんですけども、結構人気があったのはカルトフェルプーファーっていうジャガイモ料理で、これは粗くすりおろしたジャガイモを油で揚げて、リンゴのソースをつけて食べるんですね。特にクリスマスの料理ではないですけども、こうやって食べ歩きしながら、屋台を見て回るのもすごい楽しみの一つかなと思います。それでですね、まあ、ようやくクリスマスがやってくるわけですけども、まあ、ドイツ人にとって先ほども言いましたように、クリスマスっていうのはもう家族で祝う、とっても神聖なイベントなんですね。で、朝から、イブには朝からこう、部屋にツリーを入れて、家族みんなで飾り付けて、プレゼントも並べてっていうようなことをして、で、夕食は、まあ、ほとんどの家が家族がこう、普段は離れてる家族でも集まってきて一緒に、晩餐するっていうのが定番でして、で、まあ、定番のドイツのクリスマス料理は、ガチョウとかカモなどの丸焼きなんだそうですけれども、必ずしもごちそうを食べるっていうわけではなく、その家ごとにこうクリスマス料理っていう、クリスマスに食べるものが決まってて、魚料理なんかでもありなんだそうです。で、このみんなでご飯を食べた後は、家族同士がプレゼントを交換して、ね、一つずつ包みを開けて楽しみます。で、その後は、まあ、ドイツ人はすごい宗教持ってる人が多いので、教会に行く人が多いんですね。で、この日は、信者だけじゃなくって、いろんな人が教会に行って、神父さんの聖書朗読を聞いたりとか、聖歌合唱などを聞いたりとかしに、たくさんの人がミサに訪れるそうなんです。私は本当に残念ながら一回も行ったことないんですけれども、ものすごく厳かなね、雰囲気なんだそうです。で、これが、キリスト様が、誕生されたとされる12月25日の0時に由来して、大体みんな10時から夜の10時から12時頃 ね、あの25日にかけての深夜にあの教会へ行くそうなんですね。で、明けて25日は、あの、大概皆さん家に行って祝います。で、この日も引き続き、こう、家族が集まってきて、あの、みんなでクリスマスを過ごす。で、あの、26日もドイツは祭日なんですけども、この日にやっと、あの、自分たちから友達を訪ねたり、親戚を訪ねたりっていうことをするそうです。なので、日本の三が日とね、お正月とすごい似てるなって思うんですけれども、はい、こんな感じでドイツのクリスマスのお話をさせていただきましたけども、日本とは本当だいぶ違うと思いますね。とにかくそのクリスマスを待つ時間っていうのをまずすごくドイツ人は大事にするっていうことと、まあ、クリスマスはあのただのお祭り騒ぎではなくて、やっぱりその神様に感謝したり、キリスト様のことを思い出したり、あの信仰心を取り戻すためのイベントということで、あの、私も本当にドイツのクリスマスの、あの、何ですかね、こう、キリッとした雰囲気が好きだったんですけども、ね、日本にはクリスマスマルクトとかは。